さて、それではセックスも終わったことですし、潮時ですかね。そろそろ私の義務を果たすことにしましょう。先輩、私今からこの川に身を投げようと思います。私が飲み込んでしまった何かをこの世界に返す方法はおそらくそれなんだろうなと考えました。しなくていいわけないでしょ。聞いてくださいよ、向こうから聞こえてくる祭り囃子を。盗人を探せ、盗人を探せと。今もこの世界は囃し立てているんです。私が決断しなければこの祭りは終わりません。それに存外悪くない気分なんですよ、今の私は。ずっと叱るべき報いを受けたいと思ってましたから。はい？はあ、確かに盗品を探せではなく盗人を探せとこの祭り囃子は言ってますね。何ですか？何が言いたいんですか、先輩。それはもしかしてその彼岸花は私の母ですか。摘んだってことですか、私の家の庭から。ああ、理解しましたよ。つまり先輩はこう言いたいんですね。この世界が探しているのは盗まれたものではなく、盗んだ犯人なのだから、川に沈むべきは私の母親だって。なるほど。確かに試してみる価値はある仮説です。ですが、あまりにも残酷だと、そう思わないんですか？私がどうしてあの日、その彼岸花を踏まないでくださいって、先輩に言ったと思ってるんです。どうしても母親を切り捨てられずにいたからですよ。悪いのは母だけじゃないって、私にも責任があるって、そう思っていたいからこそ、私はその花に水をやって、ここに来たんじゃないですか。なのに、どうして最後に、母親をさらに罰して、すべての責任を取らせるなんていう選択を、先輩が提示するんですか？これで解決したら、結局、私の母が全部悪いってことになっちゃうじゃないですか。それでも、ですか。私も、行きたいですよ、本当は。ですが、この帰結は、最悪の結末だなと、思います。先輩、私、今からここで目をつむりますね。耳も 塞ぎます。何も見ないし、聞きません。だから、その、お願いします。死なせてくれたら気持ちよかったのにな。一生恨みます先輩。